今日はローマ人の手紙の4章です。このところにはアブラハムの信仰が語られています。一節のところに、私たちの父祖アブラハムは何を見出したというような言葉が出てきているわけですけれども、このアブラハムが見出したものは何か。3節に、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められた。神を信じる、それによって実は正しいとされる、それはまさに恵みの業であるということになるわけです。4節には報酬という言葉が出てきます。報酬というのは働いて、そしてその結果としてもらえるのが報酬であるわけです。しかし恵みはそうではないわけです。全く働いていない、それでも与えられるというのが恵みということになるわけです。五節のところには不敬虔なものを義と認める方とあるわけですけれども、これは神様のことであるわけです。たとえ自分を敬わない、そしてまたその思いに従わない、そういうものにも実はこの恵みによって祝福を与えてくださる。そしてそれの現実的なことは6節にダビデと出ているわけです。彼のことに関しては7節に幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち、幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人とあるのは、これはダビデのことであるわけです。彼は人の妻バテシバを自分のものにし、姦淫の罪を犯したわけです。言うなれば不法を行った、罪を犯した。しかし彼は許されたわけです。じゃあ彼は何かの償いをしたから許されたのか。彼は自分の罪を認めて、もう衣を裂き、家来たちのいる前で私は罪を犯しました。彼はそのことを告白したわけです。そして預言者ナタンは彼の罪が許されたということを伝えたわけです。彼は姦淫の罪を犯して、しかもその夫ウリアも激戦地に向かわせて殺すということをしたわけです。しかし彼は許された。彼は決して立派な行いをした、それで許されたのではなかったわけです。自分の罪を認めて、それを告白し、神様の前にお詫びをする。そのことによって彼は許されて、そして彼は恵みを回復する人になったわけです。今でもイスラエルに行くならば、イスラエルの王の中で誰を一番尊敬しますかと聞くと、ダビデですっていうことを言う人がほとんどです。彼はその不法が許されて、そしてまた罪が許された。これはもう恵み以外の何者でもないわけです。そしてそれはアブラハムでも同じであったわけです。彼は完全に神様の言うことに従って、命令されたことを守っていったかっていうと、そうではなかったわけです。彼もまたいくつか失敗を犯している。しかしそれでも神様が許してくださる。アブラハムはそのことを信じたわけです。悔い改めて従っていくならば神様は許してくださる。彼はその許しの信仰に立つことができた。9節を見ると、最後のところにアブラハムはその信仰が義と認められた。神様は自分を愛してくださる、そして立ち返って悔い改めていくならば許してくださる。彼にはその信仰があり、その神様に彼は従い通していったということであるわけです。しかし残念ながら多くのユダヤ人たちは、この割礼、神様との契約があるからその信仰が守られた、そのように信じていたわけです。 しかし彼が義と認められたというのは、十節の終わりを見ると、割礼を受けていない時ですと、はっきりと書いてあるわけです。彼が割礼を受けたのは、信仰によって義と認められた。その後によって彼は割礼を受けた。十一節には、彼は割礼を受けていない時に、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。パウロははっきりとそのことを言ってるわけです。物事には順序があるわけです。信じるという信仰によって救われて、そして私たちはバプテスマ、洗礼を受ける。信仰がないのにバプテスマを受けて救われたという人はおそらくはほとんどないんではないかなと思います。まず信じる、そしてその信仰の言うなればここにある証印として私たちは洗礼に預かっていく。ですから何事においてももう信仰が先に来なければ私たちは救われることはできないわけです。おそらくたとえバプテスマを受けることができなくても信じる信仰、その信仰があるならば天国に入ることができる。イエス様と一緒に強盗になって貼り付けになった一人の強盗は、彼は御国に行ったら思い出してください、しかしイエス様はあなたは私と共にパラダイスにいるのであると、そのように宣言されたわけです。洗礼を受けないと天国に入れない、そうではないわけです。神様の前にへり下り、自分の罪を認め、イエス・キリストを救い主として信じるならば私たちは天国に入ることができる。ですから割礼を受けているとか、その割礼によって自分がこの信仰を持っていると認められるというのではなくて、むしろ私たちがなすことは十二節を見ると信仰の足跡に従って歩む者たちという言葉が出てきています。信仰の足跡に従って歩む。じゃあその足跡は誰がつけたのか。アブラハムがつけたということであるわけです。その足跡に私たちは従っていく。16節に、全ては信仰によるのです。行いによるとはパウロは絶対に言ってはいないわけです。私たちのもうこの生きているそのことも実はもう信仰だ。ですから私たちはたとえもう働くことができない、寝たっきり、教会の奉仕もできない、じゃあ神様はもうお前は用がない人間なのか、そう言われるのか、そうではないわけです。私たちが心の中にイエス様を信じている、神様は私たちを愛してくださり、また天国に迎え入れてくださるということであるわけです。16節の中頃にも、ことが恵みによるようになるためですという言葉が出てきます。もうすべてのこと、それが恵みによる。だから私たちは何が大切かっていうと、恵みによって自分は生かされている。自分には何の価値もない、しかし神様は私を愛してくださる、もうその感謝が恵みではないだろうかということを思います。お見舞いに行くときに、もうベッドに横たわっている人がありがとうございます、感謝しますと言えば嬉しくなります。あんたがお見舞いに来るのは当然のことだ、なんで早く来ないのか、多分そんなこと言われたら果たしてまた行きたいと思うだろうかということです。ですから私たちは恵みに満たされる、神様に愛されて、もう最後の最後まで もう喜びと感謝、そしてこの地上で目を閉じて目を開けたらパラダイスにいる、私たちはそのような信仰に預かるものでありたいと思います。このアブラハムは18節見ると、望み得ない時に望みを抱いて信じ、望み得ない時にも彼は信じた、もうこれはダメだからもう信じるのやめようという人ではなかったわけです。もう全然希望も可能性もゼロ、それでも信じるというのがアブラハムの信仰である。だから私たちも取りなしの祈り、相手が聞いてくれない、思うようにならない、じゃあお祈りするのやめようということが果たして神様の喜ばれることかというと絶対そうではないということが分かります。19節を見ると、彼はおよそ100歳、そしてなんとサラの胎が死んでいることを認めた、胎が死んでいる、もう絶対にこの子供は 100% 生まれません。しかしアブラハムはどうだったのか、その時の彼の心っていうのは20節に、不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。それが彼の心であったということなんです。それが望み得ない時に望んだという彼の信仰だから、私たちはあの人は全然心を開いて信じてくれない、イエス様のことを信じない、もう祈りをやめようというのではないわけです。それでも祈り続ける、それがアブラハムの信仰であった。ですから私たちは決して諦めない、もう神様が私を愛しまた恵んでくださる、そのことのゆえに私たちは感謝を持ってこのアブラハムの信仰を持って歩んでいくものでありたいと思います。22節23節に、彼にはそれが義と認められた、もう2回繰り返されてここに記されてあるわけです。だから彼はもう本当に信じて信じて、もう不可能であっても信じる、それが彼の姿であったということであるわけです。願わくば私たちもこのアブラハムの信仰に倣って、もう諦めないで、 100% 不可能、それでも私は信じて従っています、行きますという、その信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。